Good morning.
Good morning. Good morning. Good morning.
My name is Seth Fish. I was baptized into Christianity in 1999. I was 15 years old at the time. Since then, I have sang God praises, acknowledged His awesome power, and devoted large portions of my time seeking to do His will.
私の名前はセス・フィッシュと言います。セス・フィッシュです。1995年ですね、15歳の時にバプテスマを受けてクリスチャンになりました。それ以来神様に感謝の賛美の歌をたくさん歌って、そして神様の御心を求めて、そして神様の力を求めて、そして神様の御心が何であるのかということを行っていくのためにたくさんの時間を投資してきました。
I have also stood in fields crying for answers. I've asked multiple godly people many questions about the will of God. I've demanded answers, I've sought comfort, and have had many, many conversations with people much wiser than myself about the mysteries of life.
同じく私は人生の この大きな問いっていうんでしょうかね、そういうのを問い続ける求道者でもあります。私は神様の御心についてたくさんの質問をたくさんの人たちにしてきました。私は答えを求めてきたし、いろんな人たちから慰めも求めてきたし、そして私を賢いと思われる方々にそういう人生についての道をたくさん尋ねてきました。
My question for you this morning concerning the text we just read is this: What did Theophilus ask Luke that motivated him to write such response as this?
今朝私たちが読んだ聖書の箇所からの皆さんへの質問はこれです。テオフィロはルカに一体こういうことを書かせるためにどんな質問をしたんでしょうか。
What combination of words came out of Theophilus' mouth towards Luke's face that made him respond, Okay, let me answer your question. I'm just going to sit down and write an entire account of the life of Jesus.
テオフィロの口から出てくるどんな言葉がエルカにこういうふうに答えさせたんでしょうか。あなたの質問に今からお答えさせていただきます。今から私はここに座って、イエス様の、生涯の全部を、書き記させていただきます。
Nothing like this has ever happened to me in my questions about God, Jesus, or Christianity. No, not ever has your response to my asking been, you know, those are some good questionsLet me sit down, write you a detailed letter, and recount the life of the entire life of Jesus, which is sure to take me a few months, and I'll get back to you.
私はそんな経験したことはありません。神様、イエス様、キリスト教の私の全部の質問に答えてくれるような、なかなかいい質問ですね。それでは今私ここに座って、イエス様の生涯の全部を書き記させていただきます。数ヶ月かかるかもしれませんけれども、できたら折り返してご連絡させていただきます。
This morning, as we talk about the letter Luke wrote to Theophilus and read these verses, I would like to take some time to first look into the lives of these two people, Luke and Theophilus.
今朝、このルカがテオフィロにどういうことを書いたのかということを見ていくわけですけれども、まず最初にこの2人の人物ですね。テオフィロとルカについて焦点を当てて見てみたいと思います。
Let's start with Luke.
最初にルカを見てみましょう。
Luke was born in Antioch, and his profession was that of a physician. Somewhere along the road of life he met Paul, heard the good news, and became a disciple of Christ. Luke traveled with Paul until Paul's death. Luke never personally met or saw Jesus. But Luke was a learned man, and more importantly, Luke was also a historian.
まずルカなんですけども、ルカはアンティオキアで生まれました。ルカは職業が医者でしたね、医者でした。彼の人生のどこかでパウロに出会って、そして福音を聞いてキリストの弟子になりました。ルカはパウロが死ぬまで、パウロと一緒に旅をしました。ルカはイエス様には個人的には会ったことがありませんでした。けれどもルカは
学者でしたね。学者でした。さらにルカは歴史家でもありました。
One of the important facts about Theophilus is the name Theophilus in Greek is translated into lover or friend of God. And it is written in verse 3, Luke calls him most excellent Theophilus. Not very often is a person referred to as most excellent.
Theophilusについての一つ重要なことがあるんですけど、それはTheophilusの名前ですね。名前の由来、もともとのギリシャ語で、言語では神様を愛する人、神様の友達っていう意味がある人です。そして、今日の、ルカの一章の3節のところでも、こう書いてありますね。敬愛するテオフィロ様、英語だと most excellent ということで言われていました。敬愛するっていう非常にこう丁寧な、尊敬語が使われているということです。
I certainly don't remember the last time I called someone most excellent. And the same is true for people in the Bible, indicating that most excellent was not a name, but a title. And being called most excellent by someone in biblical times was often reserved for a high-ranking official, either that in the government or Jewish community.
敬愛する誰々っていうような言葉を私は今まで人生の中で聞いたことはありません。アメリカ人ですね。そうですね、聖書の中でも、同じことが言えるんですね。敬愛するっていう言葉は、この聖書の時代においては非常にこう地位が高い人に、使われたことがあるということですね、政府の要人かあるいは、ユダヤ人の、社会において非常に、まあ、極めて高い地位の方だったということが分かると思います。
Luke knew thisHe understood that Theophilus was a speaker for the people. What's more is that Luke's intention of writing a letter to Theophilus was never intended to be just for him. Luke knew that there was a large community of people all asking the same question.
ルカはそのこと知ってたんですね。テオフィロが公の人々の前で話をするようなそういう要人であった、非常に重要な地位の方であったということです。そしてルカはこのまたテオフィロのためにだけに書いたんではなくて、そのたくさんの人たちが同じような質問、同じような人生の問いを尋ねているということを知っていたんですね。
Luke set out to answer Theophilus and the people's questionsBut Luke didn't intend to write his letter mainly as a Christian, but rather his intention was to approach the life of Jesus as a historian.
ルカは、このテオフィロとあと他のたくさんの人たちの問いに答えようとしているわけです。そして、ルカはクリスチャンの人たちだけに書いたのではなくて、彼の意図はむしろその歴史家として、イエス様の生涯に迫っていくということになりました。
Verses 3 and 4 in the text say, Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know for certainty of the things you have been taught.
3節と4節ですね。ちょっと見てみてください。3節と4節読みますね。ここに書いてあります。そこで、敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お気になった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。
As a historian, it was important that Luke, one, had his facts straight, and two, kept his personal feelings out of it.The letters written by Matthew and John are first-hand accounts of the life of Jesus. If Luke wanted to, he could have just tossed one of those letters to Theophilus and told him to find out for himself. But instead, he deemed it best to write his own orderly accounts of the events that transpired.
歴史家として、大切なことが2つありました。歴史家ですので、事実を曲げずにそのまま伝えることですよね。そして二つ目が自分のこう感情っていうか市場とかそういうのを挟まないことです。その二つ。 イエス様の生涯についてっていうことであるならば、先に、一節にも書いてあるんですけれども、他の人たち、マタイとかマルコとかそういう他の人たちがもうすでに福音書を書いてましたので、これ読んでください、あなたで勝手に調べてみて読んでみてくださいということもできたんですけども、彼はそうしなかったっていうんですね。なぜかっていうと、それは起こった出来事を順序立てて詳しく調べて、そして、書き記すことが彼の使命だと考えたからです。
Because Luke had carefully investigated everything, it would not have been smart of him to say, I have looked into the life of Jesus and found it to be true, so please take my word for it.
ルカは全てのことを詳しく詳しく調べてみたんですね。ですので、イエス様の生涯をたくさん調べてみました。それが確実なものっていうことがはっきり分かりました。それで、そのことを皆さんに分かち合いさせていただきますっていうことをもし言わなかったら、何かおかしなことになってしまうでしょう。
It also would have not looked good for Luke to say, I've collected the facts about Jesus that you are asking me about, but I'm not going to share them.
あるいはですね、あなたがお尋ねになってイエス様のことを一生懸命詳しく調べてみました。でもあなたにはお渡しするつもりなんてありません。なんていうか、そんなことでしょう。
Luke understood that he actually had very little choice but to write the detailed accounts of his findings. Or else it might appear that he, the disciples, or even Jesus might have something to hide.
ですので、ルカは実際に調べたことについて、詳しく説明するしか選択の余地はなかったですね。でないと、自分も、イエス様も弟子たちも何かこう隠しているんじゃないかということにもなりかねないですから。
But Luke knew the truth. He knew about Jesus, his teachings, and his life. Luke knew there was nothing to hide, but everything to tell.
でもルカはこう歴史的にいろんなことをこう調べてみてですね、それで、この出来事が真実である、確かなことであるっていうことを知ったわけです。イエス様について、イエス様の教えについて、イエス様の生涯について。ですのでルカは、知ったんですね。隠すものなんて何一つないじゃないか、全てが真実に、語るに値することだ。
And by writing all of his findings, what Luke is saying is, I am going to tell you everything. I am so confident in my findings, I will not even write to you as a fellow believer, but rather as a factual historian, so that you may know for certainty the things that you have been taught.
ですので、ここで言ってるのは、まあ、彼はこういうわけですね。全てのことを書こう、全てのことを語ろう。なんでかっていうと、調べたことについては非常に私は確信を持っているのだ。確実なことだっていうことが分かるので、これを信じる者、信者としての視点ではなくて、歴史家の視点でこれを知るそう。受けた教えが確実なものであるということを分かってもらいたいからだというから言っているんです。
Which actually makes a lot of sense and explains a few interesting points about the next set of verses we read. The first point being Zechariah in verse 5. In the time of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife, Elizabeth, was also a descendant of Aaron.
こうして見ていくと、この次の聖書の箇所がもうちょっとよく分かってくるんじゃないかなと思うんです。いくつか面白いポイントが浮かび上がってくると思うんです。5節を見てください。最初のポイント、ザカリアについて、ね、書いてあるんですけど、5節読みますね。ユダヤの王、ヘロダの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトと言った。
Zechariah and his wife Elizabeth were distant relatives of Mary, the mother of Jesus. To me, this is kind of a funny way to start a story. Luke is writing to Theophilus saying, let me tell you about the life of Jesus. And then the first thing he writes about isn't Jesus at all, but a distant relative.
ザカリアとその妻の、エリザベトは、イエス様の母親のマリアと遠い親戚にあたるんですね。私にとってはこれはなんかこう、話のスタートとしては何ともこうおかしな始め方だと思うんですね。ルカはそれを言ってるわけです。 それではイエス様の生涯について説明させていただきます。そして彼の一言目っていうのはイエス様のことについて全然触れてもない遠い親戚のことについて話をし始めるわけです。
Whenever someone asks me to tell my life story, I generally want to start with, well, you see, I have an aunt, and she gave birth to my cousin. He's a little bit older than me, but he's a great guy. You should get to know him.
え、だからですね、セスさんに、あなたの先生について何か教えてくださいっていうふうに言ったとします。そしてセスさんがこう答えますね。はい、私にはおばがいます。おばには、そのおばは私のいとこを産みました。私より彼はちょっと年上なんですけども、素晴らしい人なんですよ。あなたにもぜひ彼のことを知ってほしいんです。というふうに普通は始めないじゃないですか。
But Luke does this. And it's for a very important reason. He starts the writing with the story of Zechariah and Elizabeth because they were parents of John the Baptist. And John had a very important role to play in the life of God and promise to man.
でもルカはそういうふうにして話を始めるわけですね。でもそれには大切な理由があったっていうことです。それはバプテスマのヨハネは、そうですね、彼がザカリアとエリザベスの話から始めたのは、彼らがバプテスマのヨハネの両親だったからですね。バプテスマのヨハネは神様の約束を成就したということにおいて非常に大切な役割を持っているからです。
John the Baptist's birth is foretold of in Malachi chapter 4 verses 5 and 6. See, I will send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers. Or else I will come and strike the land with a curse.
実際にこのバプテスマのヨハネの誕生ということは、旧約聖書の一番最後のマラキ書のですね、3章の23節と24節で記されていることなんです。読みますね。マラキ書3章の23節と24節。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないようにというふうに記されています。
Now let's go back and look at Luke 1 verse 17. This is the angel describing to Zechariah his future son, John. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous to make ready a way prepared for the Lord.
そして先ほどのマラキ書の箇所の予言の成就が今日の箇所のルカの一章のところの16節17節に実は記されていますね。ルカ1章の16節17節、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。
Now how much do you think it is pure coincidence that Luke is starting his writing with the exact writing the Old Testament scriptures are ending?
ですので、ルカは旧約聖書の一番最後の言葉を持って、同じその言葉でその手紙をスタートするわけです。それどう思われるでしょうか。
What historian Luke is doing here is writing about how John the Baptist's birth is the next step in God's plan. The Old Testament ends with God's foretelling of John's birth. Luke starts with John's birth. The time has come for the story to pick up where it left off.
ルカは歴史家ですので、ここで歴史家のルカがこの見ようとしているのは、バプテスマのヨハネの誕生がいかに神様の約束の成就であるのかということを示そうとしているわけなんですね。旧約聖書はバプテスマのヨハネの誕生の予言で終わります。そしてルカはヨハネのバプテスマのヨハネの誕生で始まる。 物語が終わってたわけですけれども、止まってた時間がまた再スタート、動き始めることになるわけです。
Luke not only wanted to start his writing to Theophilus with the story of Zechariah and Elizabeth because they were parents of John, but Luke writes about Zechariah and Elizabeth because their story is perfectly parallel with the promises made by God throughout the entire Old Testament.
ルカがこのザカリアとエリザベスの話から物語を始めたっていうのは、ただ単にバプテスマの両親が彼らだったっていうそれだけの理由ではないっていうことですね。ザカリアとエリザベスの話から書き始めた、それは彼らの物語が旧約聖書全体を通してなされてた神様の約束の実現だからだっていう。
One example in Luke's writing that is parallel with God's promises of the Old Testament is Elizabeth in verse 7. He writes, But they had no children, because Elizabeth was barren, and they were both well along in years. Where have we heard this before in the past few weeks?
神様の約束ということですけれども、旧約聖書の神様の約束と重なるということが分かるのが今日の7節です。7節読みますね。しかしエリザベトは不妊の女だったので彼らには子供がなく2人ともすでに年を取っていたとあるんですけども、この話どこかで聞いたことがないでしょうか。この数週間の前
Genesis chapter 18 verse 11.Abraham and Sarah were old and well advanced in years.
創世記の18章の11節。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものが通り亡くなっていたっていうんです。
Abraham's promised son Isaac marries Rebecca. She too had the same problem. Genesis 25 verse 21.Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, because she was barren. The Lord answered his prayer, and his wife Rebecca became pregnant.
アブラハムの約束の子イサクも子供がなかったということが記されています。創世記の25章21節。イサクは妻に子供ができなかったので妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもったとなります。
And now in Luke 1, verse 13.But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John.
今日のルカの箇所に戻ります。ルカの1章の13節。こうありますね。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。
Luke, being a historian and intelligent, I believe was very intentionally telling about Elizabeth being barren, so that we who read this story can further see how the birth of John was in fact part of God's plan.
ルカは非常にこう頭が良くてですね、歴史家でありましたので、ですのでルカはかなり意図的にですね、エリザベスに子供が生まれなかった、できなかったっていうことを書いて、読んでいる私たちが、バプテスマのヨハネが生まれることも神様のお計画の一部だったんだということがはっきりパッと分かるように、記したんだと思います。
The promise that the angel tells Zechariah about his future son is a really good one too. He says, You will have a son named John. He will be a joy to you. Many will rejoice because of his birth. He will be great in the sight of the Lord.From birth, he will be filled with the Holy Spirit, and he will bring Israel back to the Lord.
天使、ガブリエルですね、が、ザカリアに現れて、将来生まれてくるヨハネについて話した、約束はとても素晴らしいものでしたね。天使はこう言ったということが書いてあります。あなたには、ヨハネという男の子が生まれますよ。 彼は、皆にとっての、あなたにとっての喜びになりますよ。多くの人たちにとって、その誕生を喜ぶことになりますよ。彼は主の御前に偉大な人になって聖霊に満たされますよ。彼は、イスラエルを主のもとに立ち返らせることになりますよというふうにお伝えしたわけです。
That to me sounds like one fantastic promise for a child. I could only pray that one day the Lord will send me a message about a son I will have who will be a blessing to this world. And I can only imagine how Zechariah felt being told such a thing. I mean, if I were him, I think I'd be speechless.
この話読んでみてですね、この話なんか私にとってはなんかおとぎ、子供のためのおとぎ話みたいな感じに聞こえるんです。ある日神様がですね、自分に現れて、あなたには世界の至福の源となる子供が生まれますよなんていうような日が来るんだから、なんか夢見物語みたいな、そんな話に意外に感じるんですけれども、ザカリアももしかしたらそういうふうに感じたんじゃないでしょうか。
Now let's look at part of that promise of Zechariah's sona bit more closely. In verse 16 it says, many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God.
それではですね、ザカリアの男の子の約束っていうことをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、16節によるとこうあります。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。
IsraelIt's always about Israel. The concept of Israel straying from God and being brought back to Him is a common theme in the Bible. I would like to give you a few examples of this, but I don't think I have the time to read the Old Testament in its entirety.
Israel, it's not Israel. Israel が神様のもとから離れて、そしていつか神様のもとに立ち返るというのは、聖書の中ではとても一つの大きなテーマですけれども、いくつか絵を挙げて、説明させていただきたいんですけれども、ちょっと旧約聖書全体を今読む時間はないですので、旧約聖書の、全部読む代わりに最初の部分だけちょっと見てみたいと思うんです。
So, as an alternative to reading all the Old Testament,Let us instead just look at the beginning. Let us look at the life of Abraham again, right where God's promises for Israel first started.
ですので、アブラハムの物語ですね。そこの、イスラエルに対しての神様の約束が最初に与えられた、その部分を、見てみたいと思います。
And I know everyone's been paying attention in church for the last few weeks.So for those of you who have not been here, I will try to refresh your memories about God's promise to Abraham.
過去数週間に残ってね、水戸教会で見てきたことがあるんですけども、それは、見てきたことがあるんですけども、ここに、おられなかった方もね、いらっしゃると思うので、もう一度アブラハムに神様がどんな約束をされたのかということを振り返ってみたいと思います。
In Genesis 12, verses 2 and 3,I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you.
創世記の12章の2節と3節ですね。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。
There, right in the beginning of the Old Testament, is God promising to take care of Israel. And here is Luke, thousands of years later, writing about God, still making promises and taking care of his people.
旧約聖書の一番最初に神様がイスラエルに対して約束をしてくださった。そして今ルカがですね、何千年も経って、神様はまだその約束を覚えてますよ。神様は、神様の民を守られますよっていうことを記そうとしているわけです。
The story of Abraham is about the start of God's covenant with his people.And one of the main points that has been made here in church the last few weeks is God always keeps his promises.
アブラハムの物語っていうのは、神様が人に対して契約をしてくださったっていうところから始まります。そして、過去数週間にわたって私たちが見てきた一つの大きなポイントは、神様はいつでもいつも約束を守られますよっていうということでした。
Luke writes about the coming of Zechariah and Elizabeth's son John to show that God is picking up where he left off with his promises at the end of Malachi in the Old Testament.
ルカは、ザカリアとエリザベトに、ヨハネが、生まれますよということから書き始めたんですけれども、それは、おそらく神様がマラキ書で旧約聖書の一番最後にしてくださった約束を今も忘れてないですよ、しっかりと覚えてますよということを伝えたかったからなんではないでしょうか。
But what is even more interesting is that Luke writes about Zechariah and Elizabeth to show that their story is parallel with Abraham and Sarah, where God's promises first began.
そして、面白いのはですね、ルカが、ザカリアとエリザベスのことを書いたっていうのは、彼らの物語がそのアブラハムとサラの物語と、非常に重なっている。そしてそこから神様の約束が始まっているんだっていうことを伝えたかったからなんではないでしょうか。
Zechariah and Abraham were both old. Elizabeth and Sarah were both barren. God promises both of them a son. Isaac is promised to become a great nation. John is promised to bring that great nation back to the Lord.
ザカリアも、アブラハムも年取ってましたよね。そしてエリザベトも、サラも、2人とも国に、ね、子供の生まれた方、そしてイサクは大いなる、国民となることを約束されたわけです、そしてヨハネも民を神様に立ち返らせるんだということを約束されたということです。
God's promise is fulfilled and starts all over again. God and his promises have gone in a full circle. Luke, who has carefully investigated everything from the beginning, understands this.
神様の約束が成就したわけですけれども、そしてまだその約束が再スタートするわけです。神様の約束がサイクルとして繰り返すということです。ルカは最初から全てを全部を調べてみて、そのことが分かったということです。
All Theophilus did was ask Luke a question that every person who has ever heard the name of Jesus must ask. And that question is Jesus really the Son of God?
テオフィロがルカに対して聞いてみた質問は、イエス様についてその名前を聞いたことがある人なら、誰しもが考えたり、質問を問いかけるような質問だったと思うんです。その質問というのは、イエスは本当に神の子だったのかということです。
And Luke's answer is a very blatant yes. So much that he decides he is going to sit down and write all of the evidence he has collected so that others may read it and come to the conclusion for themselves.
そしてそのに対してのルカの答えは、はい。その通りです。すべてのことを一生懸命時間かけて歴史家として調べてみた結果、はい、イエスは神の子です。ということが言いたかったのではないでしょうか。
Luke writes to Theophilus, Yes, Jesus is the Son of God. He has fulfilled the promises of the Old Testament. His coming was a part of God's plan. Not only is God fulfilling one promise, but he is making another.God is using his same methods and same promises as he always has.
ルカは、テオフィロに当てて書いたわけですね。はい、その通りですよ。イエスは神の子です。イエスはなぜならば、旧約聖書の約束を実現されたからですよ。イエス様が来られるということは、神様の計画の一部だったんですよ。一つの約束、 子が生まれていくというのはアブラハムとサラへの約束を満たしただけではなくて、またもう一つのイエスが生まれるということを約束も実現されていく。イエス様が生まれることで神様はこの同じ方法でですね、そして同じ約束を叶えてくださったということです。
Luke writes to us but not as a believer but as a historian. He wants all who reads his letter to seeand realize how much God loves us. Luke is trying to show us God's love and that we too are taking part in His promises.
ルカは信者としてというよりも歴史家として私たちに書き記してくださったということです。それはルカはですね、私たちみんなにですね、神様はあなたのことを愛してくださってますよ。ということを伝えたかった、知ってほしかった。というか私たちに、私たちも神様の約束の一部なんですよ。あなたも神様の約束の一部なんですよということを伝えたかったからなんではないでしょうか。
As we continue in the coming weeks to read through the letter that Luke wrote to Theophilus, please keep this in mind. Ask your questions so that you may know for certainty.Of the things you've been taught.
ルカが、テロフィルに当てて書いた手紙を、これから数週間にかけてこのクリスマスアドベントの時期に見ていくわけですけれども、このことを、一つ考えて、覚えていてほしいなというふうに思います。それは、今もしかしたらあなたの、心の中にたくさんのこう問い質問聞いてみたいことっていうのがたくさんあるかもしれないんですけれども、たくさんそれを考えて、悩んで質問を投げかけてみてください。そして、それを通り抜けたときに、あなたは教えられたことが確実なことであるということがエルカも言ってますけども、分かるんではないかなと思います。
Thank you, and may God bless you, both physically and spiritually, in your journey through this world.
はい、ありがとうございました。皆さん、お一人お一人の神様の祝福が豊かにありますように。